聖書を拝読します。ガラテヤ信徒への手紙第1章の6節から10節までです。キリストの恵みへ招いてくださった方から、あなた方がこんなにも早く離れて他の福音に乗り換えようとしていることに私は呆れ果てています。他の福音といってももう一つ別の福音があるわけではなく、ある人々があなた方を惑わしキリストの福音を覆そうとしているのに過ぎないのです。しかしたとえ私たち自身であれ天使であれ、私たちがあなた方に告げ知らされたものに反する福音を告げ知らせようとするならば呪われるがよい。私たちが前もって言っておいたように今また私は繰り返しています。あなた方が受けたものに反する福音を告げ知らせる者がいれば呪われるがよい。こんなことを言って今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか、それとも神に取り入ろうとしているのでしょうか。あるいは何とかして人の気に入られようと悪せくしているのでしょうか。もし今なお人の気に入られようとしているなら、私はキリストのしもべではありません。ここまでです。私たちが受けた福音と題しまして、使徒久子先生より説教をお聞きいたします。
ただいま、ガラテヤの信徒への手紙1章の6節から10節をご一緒にお聞きしました。伝道者パウロがガラテヤ地方のいくつかの教会に宛てて書き送った手紙の初めの部分です。冒頭の1節から5節の挨拶に続いて、今日の箇所にはなぜパウロがこの手紙を書こうと思ったのか、何を伝えようとしているのかが記されます。パウロは以前ガラテヤ地方で伝道しました。それでその地に住む人たちの中からキリストを救い主と信じる人たちが生み出されます。そしてそこに教会が建てられ、礼拝が捧げられるようになりました。懐かしい教会、知り合いが多くいるような教会に宛てて書かれた手紙です。ところが今日の箇所にはそういった懐かしい心情や温かい雰囲気は感じられません。一体パウロは何を語ろうとしているのでしょうか。6節をもう一度読みします。キリストの恵みへ招いてくださった方から、あなた方がこんなにも早く離れて他の福音に乗り換えようとしていることに私は呆れ果てています。パウロ、キリストによって選ばれて使徒とされたパウロ、私たちの教会で言えば牧師のような立場にある人が教会員に対して私は呆れ果てていますという、これだけで傷つきやすい人は気分が重くなるのではないでしょうか。この状況をどう捉えたらよいでしょうか。呆れ果てていますというこの語は、驚き怪しむとか不思議に思う、びっくり仰天するという意味の言葉です。パウロの激しい心の動き、動揺を表す言葉のように思います。でパウロが何に驚き心を動揺させられているのか、それはガラテヤの教会の人々が他の福音に乗り換えようとしているからだとあります。こんなにも早くには軽率にもという意味があります。 あなた方はこんなにも早くキリストの恵みへ招いてくださった方、つまり父なる神から離れて他の福音に移ってしまっている、なんということだろう。私は驚き怪しんでいる、強く驚いている。でガラテヤの教会に何が起こったのでしょうか。7節で状況が明らかになります。他の福音といっても、もう一つ別の福音があるわけではなく、ある人々があなた方を惑わし、キリストの福音を覆そうとしているに過ぎないのです。ガラテヤの人々を惑わした人々がいる。その人たちがパウロの伝えた福音をひっくり返そうとしている。その別の教え、パウロが教えたの、伝えたのではない教えを、これが福音だよと教えて、みんなそれを信じてしまっている。その人たちが伝えた教えを誠の福音と信じてしまっている。でもそれ本当の福音ではないのだとパウロは言っています。でも一方で、その別の教えを伝えた人々にしてみれば、自分たちの教えこそが福音だと考えているわけです。彼らはむしろパウロが間違っている、パウロは本当の使徒ではないから偽りの福音を伝えているのだと非難します。ガラテヤの教会に起こっていたこの混乱はどうやって解決することができるのでしょうか。ここに起こっていることは、真実は何か、本当のこととは何か、本当の福音とは何か、誠の福音とは何かということです。私たちはどのようにしてパウロが語っていることが真実だと確かめることができるのでしょうか。それを理解するためには、パウロが伝えた福音とガラテヤ教会の人々が心変わりして信じるようになった別の教えとの違いを知る必要があります。しかしまた同時に、このパウロとガラテヤ教会との間に生じたこの争いを知ることは、私たちの教会生活にどんな関係があるのでしょうか。パウロの主張する誠の福音がどのように真実なのか知ることは、私たちの教会生活、信仰生活に何か意味のあることなのでしょうか。もしここにパウロがいたら、それ大いに意味がある、誠の福音が何かを知ることは極めて大切だ、むしろそれを知らなければ全てが何の意味もないとさえ言える、誠の福音こそが全ての中心である、世界の中心は誠の福音だと、そんなふうに言うのだろうと思います。でパウロはその福音を7節でキリストの福音と説明しています。キリストの十字架と復活の福音と言い換えることができます。具体的には、キリストが私たちの罪を担うために十字架に身を捧げてくださったこと、父なる神がそのキリストを死者の中から復活させてくださったこと、私たちはその御業によって全ての罪を許されて新しい人にしていただいたことです。それではガラテヤの人々が信じてしまっていた福音とはどのようなものでしょうか。実はそれはパウロが伝えた福音と全く同じものでした。それならなぜパウロはガラテヤの人々が信じた教えを強く非難しているのでしょうか。それは彼らがパウロの伝えた福音にある一つのことを付け加えたからでした。プラス律法と言いましょうか。パウロが伝えた福音に加えてもう一つ、ユダヤ教の律法を、旧約聖書の律法を信じれば救われる、 立法を守ることが不可欠だ、欠かせない、立法を守ること、福音に加えて、それがガラティアの教会に入ってきた人々が教えた福音、教えでした。福音といってはパウロに叱られるかもしれません。パウロは立法を守ることをもし付け加えるなら、それは立法であり福音ではない、似て非なるものだと言います。救われるために立法を守ることも必要だ、プラス立法と。ガラテア教会の人々はそれを信じて、パウロがもともと伝えた福音のみ、そこから離れてしまっていたのでした。けれども私たちはユダヤ人ではありませんし、立法を守って生活してきたわけでもありません。そういう私たちにとって、ここでの議論はどう受け止めることが良いのでしょうか。ある説教者はこう説明しています。人間が救われる上で、どんな意味でもやはり自分の力も必要なのか。神の恵みだけでなく、自分が協力しなければならないか。キリストの恵みさえあればいいのか。それとも何か他の支えを自分が見つけてくる必要があるのか。それが問われている。ガラテヤの教会の人たちを惑わしたと言われる人たちは、救われるために自分の力が必要だ、神の恵みだけでは不十分だ、キリストの恵みだけでは足りない、キリストの恵みに加えて人の力が必要、立法を守って救われる、キリストの十字架と復活の恵みはもちろん大切だが、それに加えて神の教えである立法を守ることがなければ救われない、そう言いました。私たちはどうでしょうか。キリストの恵みだけで、キリストの福音だけで、今日私たちは生きていけるでしょうか。キリストの十字架によってすべての罪を許していただいた、キリストの復活によって新しい命を与えていただいた、ただそれだけで救われる、救われるために自分の力は全く必要ない、ただ恵みだけ、ただそれを信じて受け入れるだけで救っていただける。で、このことをパウロは別の手紙でも語っています。新約聖書のローマの信徒への手紙3章23節24節を読みします。新約聖書の277ページです。新約聖書277ページローマの信徒への手紙3章23節24節を読みします。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。義とされる、救いに入れられるということです。神の恵みによって、キリストの贖いの技によって罪許された、そのことを信じて受け入れる、ただそれだけで無償で救われる、他に何もいらないということです。20世紀に作られました新しい賛美歌で、この恵みのみ信仰のみという福音を表す賛美歌の歌詞を紹介します。賛美歌21の453番です。何一つ持たないで私は主の前に立つ、主の恵みがなければただ死ぬほかない命。 あなたが約束する未来待ち望む私。この歌詞に、何一つ持たないで私は主の前に立つとありますように、私たち何一つ持たないで、ただ主の前に立ち、主の恵みによってのみ生かされ、希望に生きることができます。ところがパウロは、ある人たちが誠の福音を歪めて別の教えにしてしまったというふうに言って、怒って激しい言葉で非難をしています。今日の箇所の8節9節には2回、呪われるがよいという言葉があります。パウロたちがガラテヤ教会の人々に告げ知らせた福音、それに反する福音を告げ知らせるなら、たとえそれを語るのが天使であったとしても呪われよ。天使は神に作られた存在として、日夜神に仕えている被造物、作られたものの最高位に位置する存在と思われていました。その天使でさえも、もし別の福音を告げるなら呪われよ、それはあってはならないことなのだという意味です。またガラテヤ教会の人々が受けた福音に反する福音を告げ知らせる者がいれば呪われよとも言います。使徒として選ばれた伝道者パウロが手紙の中で、呪われるがよいと語る、そのことにつまずく人がいてもおかしくありません。すべてが丸く収まることで自分が安心するようなところがある私などは、パウロの言葉に、そんな言い方をしなくてもとか、もう少し別の言い方をした方がいいのではなどと言ってしまいそうです。愛の神を伝えている者がなぜ呪いを語るのか、神が呪われる、そんなふうに語るのかと考える人もいると思います。で、ここで受け止めることができるのは、違った福音を福音、違ったものを福音、誠の福音でないものをそうであるかのように伝える、そのことがどんなに恐ろしいことかということです。パウロはそれを言いたかったのです。聖書の伝える福音を自分の都合で曲げるのは、人に関することではなく神を恐れないことです。だから神の怒りを買うことになるというのです。それほどに福音は正しく伝えられなければなりませんし、正しく聞かれ、また知られなければならないものだというふうにも言えます。そしてこれは、人を喜ばせるか神を喜ばせるかという問題なんだとパウロは言います。10節のところです。こんなことを言って、今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか、それとも神に取り入ろうとしているのでしょうか、あるいは何とかして人の気に入ろうとあくせくしているのでしょうか。もし今なお人の気に入ろうとしているなら、私はキリストのしもべではありません。福音を語るのに、どうしたらそれを聞く人たちを納得させるかばかり考えていると、人の関心を買うこと、人の顔色をうかがうことになる、そこから福音が曲げられてしまう。そうではなく、私は神をお喜ばせするように語りたい、人に気に入られることを求めるのではなく、御心がどこにあるのか求めつつ、神に喜ばれるよう福音を語り生きる、それがキリストのしもべとして生きるということだ。復活のキリストによって使徒とされ、選ばれ、キリストの福音を 伝えるように招かれたもの、キリストのしもべ、つまり奴隷として御心のままに生きるものとなることを願う。ここにはパウロの信仰が表されています。ガラテヤの教会の人々との関係を良好なものにするためには、あなた方は私の伝えた福音から離れてしまっている、なんということだなどと言わないで黙っていればよいのです。そうすれば人間関係は表面的には良好に保たれることでしょうけれども、ガラテヤの人々の信仰は変質してしまいます。誠の福音から離れて救いの道を見失っていきます。パウロはそれは嫌なのです。自分は嫌われるだろうけれども、言わないわけにはいきません。それがパウロの愛ではないでしょうか。教会の人たちを愛するゆえに、耳の痛いことをあえて語っていこうとします。それでこの手紙を書きました。パウロのこの姿を見るとき、ご自分の身を犠牲として私たちの救いのために捧げてくださったキリストのお姿が見えるような気がします。私たちは日頃の生活において、人によく思われようと言葉を発し、関係を良好に保とうとします。不用意なことを言って相手を傷つけたりしないようにしようと心がけたりもします。表面上は波風の立たない関係が保たれているように見えますけれども、水面下で暗い思いや悪い思いが渦巻いているような時、またそれが信仰生活を脅かすような時、それを見て見ぬふりでいることが本当に正しいことなのか考えてみる必要があるのかもしれません。愛は不義を喜ばず真実を喜ぶのですし、自分の利益を求めないのですから、八方美人的なあり方、誰に対しても笑顔を向けていながら、いつの間にか神に笑顔を向けることを忘れてしまうようなあり方、そういったあり方を離れていく必要があるのかもしれません。で、それは自分や他者を、つまり人間を喜ばせるのではなく、神の御心を求め御旨に従って生きるということになります。新学生の時、生活の中のどんな場面においても神学しながら生きるように生活するようにと教えられたことがあります。で、教授は例として、食事をするとき箸の上げ下げにおいてさえ神学するというような例を挙げておられました。一体それはどんなことなのだろうと今でも折に触れて考えさせられます。きっとそれは神の御心を尋ね求めつつ生きるということ、神がお喜びくださるように生活する、神は何をお望みだろうかと考え、その答えが見つかったらそれに従って生きるよう志す、御旨にかなう生き方ができるよう聖霊の導きを祈るということなのではないかと思います。そしてそれがパウロが心から願い、また目指したキリストのしもべとして共に生きる幸いな生活なのだと思います。私たちにも今その幸いな生活が与えられています。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。11月の新しい月を迎えることを許され、共に礼拝をお捧げする幸いに預からせていただき感謝いたします。キリストの恵みのみ、信仰のみ、聖書のみ、ただそれだけで救いに入れていただいた私たちです。父の御憐れみと御子の従順を感謝し、また賛美いたします。 10月31日には宗教改革記念日を覚え、私たちの救いがただ上よりの恵みを受け取ることに始まることを覚えました。パウロが志しましたように、私たちもまたキリストのしもべとしてこの月この週を歩ませていただけますように。とりわけ助けを慰めを必要としている方々を守り導いてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。